主を褒めたち、うん、よ
し、主を褒めたたえ、全地に伝え、キリストの名を歌で賛美せよ。
皆さんおはようございます、ではちょっとお祈りして、今日の説教の前にお祈りしたいと思います。天の神様、あなたの皆を賛美します。特に今、九州で、苦しんでいる方々、被害に遭った方々のためにお祈りしたいと思います。私たちは本当に無力で、何もできないものですけど、天地創造して、全てを支配している神様に祈ることができます。どうか、そこの人々にどうか慰めと癒しがあるようにどうかお祈りします。もし私の中で何かできることがあれば、どうかその道を開いてくださいますことをお祈りします。どうか祈りの中で、今日の礼拝を行いたいと思います。愛するイエスキリストの皆によってお願いします。アーメン。改めておはようございます。そしてキャンパスの皆さん、ありがとうございます。はい、元キャンパスの、山崎です。って言っても僕がいても古い風しかないので、ああ元気だなと思ってまして、とてもキャンパスのことを、とても誇りに思っています。昨日も、ここで私は土曜日礼拝で来てたんですけど、たくさんの友達とともに、本当に、キャンパスのみんなが頑張ってとても感謝しています。うちの長女も、キャンパスにいて、本当にもう信仰がますます、本当にキャンパスの皆様のおかげで、輝いていることをとても、誇りに、思っています。そうですね。あと、ですね、ウェルカムで、お知らせ忘れたんですけど、今日なんと、久しぶりにミカさんと、トンドコロ赤ちゃんがいらっしゃいますので、どこにいます？ご寝室みたいな。はい、ウェルカムしたいと思います。はい。はい、かわいい赤ちゃんで、はい。はい。ですごく可愛いですね。でちょっと皆様にお願いしたいんですけど、初めてなので皆さん手薄ですね。大人もびっくりするんですけど、やっぱりちっちゃい赤ちゃんが皆さんにうわーって流れると圧倒されますので、ちょっとクールにね、徐々に赤ちゃんも、慣れるように、皆さんの気配りをお願いしたいなと思います。 過去数週間本当に素晴らしかったと思いますけど、私改めて翔平みのりさんの結婚式送り出し、まあ、ポール、エイミーを含めて本当に素晴らしいと思いました。まあ、大阪の教会も10年以上、まあ、牧会者がいない中で、まあ、沖縄も教会が1人にまで減ってしまった状況がある中で、沖縄にも大阪にも素晴らしい教会があり、メンバーがいい、牧会者がいることは素晴らしいことであり、改めて本当に教会の皆さんの愛と支えは素晴らしいと思って、とても誇りに思っています。今日はですね、ここの聖句でいきたいと思いますけど、しかし、お言葉ですから、しかしお言葉ですから、で今日はですね、ちょっとこのフォーカスを持って今日のレッスンをしたいと思うんですけど、まあ、私たちのスキーマを弱める、まあ、初めての方で、スキーマっていうのが分からなくても全然大丈夫です。我々の歪みですね、間違った考え方、不健全な声を、健全な声に変えていくっていう、フォーカスをしていきたいなと思います。よく思います、本当に教会は心のいい人でいっぱいです。神様に使いたい、本当に素晴らしいことをやりたい、人を助けたい、一生懸命頑張ります。でもその中で多くの場合、私たちは一生懸命漁をしてなんか釣れてないペトロのように、まあ、感じてしまうことがあるんじゃないかなと思います。なかなか変われない、なかなか成長できない、なかなかうまくいかない、なかなか人を助けることができない、気持ちはあるんだけどなかなかその奇跡が見れない、まあ、そういうことも感じることがあるかもしれないと思います。まあ、今日の、中で私は、まあ、自分自身もそうなんですけど、自分の周りに、まあ、この数ヶ月、その数年間の中で、本当に、大きく変わってきた、いろんな方々の人生、それは、クリスチャンになった方、またはクリスチャンが成長していくいろんな例の中で、シェアしていきたいなと思います。まあ、ちょっとこういう絵がありますけど、このスキーマっていうのは、まあ、簡単に言うと、我々の感覚の歪みです。Okay。 でこの女性は、まあ、スタイルのいい女性なんですけど、彼女には、スキーマがある。おそらくこれは血管スキーマがあると思います。他のスキーマがあると思うんですけど、どっかで自分は血管的や不十分だっていうような思いがあって、彼女がに鏡に映る自分ですね、しかも自分の歪みによって、まあ、歪んでしまって見えてしまうという、まあ、こういうものが、スキーマだということを私たちは学んできました。でこの学びの中で私は感じることは、すごく、まあ、皆さんの自己認識も増えて、まあ、自分の問題がより具体的に理解できたこと、これは素晴らしいことかなと思います。もしかしたら十数年前ではこの教会でいろんな問題が、愛が足りない、プライドが高い、まあ、自己中心だっていうふうに、まあ、片付けられてたことが、より正確なものに、変えられたことによって、それは成長につながったのではないかなと思います。で最近私はこのスキーマについて、この、まあ、歪みっていう、まあ、見解っていうことよりも、このスキーマにつながってる、まあ、恋に注目することをしています。まあ、同じ絵なんですけど、なぜこの大人の女性はこのような歪んだ見方をしてしまっているのか、まあ、これは一つの、クルーなんですけど、まあ、これは一つの場面、あくまでも一つの場面なんですけど、小さい頃、おそらくこの子は次女か三女だと思うんですけど、お父さんに今このような指を刺されて、あなたは、お姉ちゃんにはかなわない、追いつけない、まあ、もうちょっと強い言い方で言えば、あなたはダメだ、お姉ちゃんは立派、でもあなたはダメだ、というような、まあ、言葉ですね。まあ、そのような言葉を受け、その言葉を発信され、その言葉を受け、その言葉が、まあ、無防備な子供にとっては、大人に言われていることなので、これはその子にとっては、もう現実そのものですよ。リアリティです。これも真理と思っていると思います。で、それが子供の頃のその人じゃなくて、大人になっていく中でも、その声が、ここの中、まあ、ここの中かな、どっかに潜んでいるわけですね。そして、まあ、いつもその声を聞いているわけじゃないんですけど、何かのきっかけで、ふっとしたところで、その声が戻ってくるんですね。もしかすると、この時点では、この女性は、お姉ちゃんよりも、ね、まあ、すごく成長しているかもしれない。 ね、もしかしたら逆に大人になって、まあ、お姉ちゃんが太っちゃったかもしれない、ね、でも大人になってどうなったかにしても、その、まあ、歪みの声ですね、不健全な声がその人の心を支配してしまう、ね、まあ、そういうことを、私たちはやっぱりこれに向かっていきたいということを考えています。やっぱり言葉の影響は大きいです。言葉は、まあ、人を傷つける力もあります。でもそれ以上に神様の言葉は私たちを変える力があります。ルカの5章4節から6節を読みます。話し終わった時、シモンに沖にこぎ出して網を下ろし漁しなさいと言われた。シモンは、先生、私たちを夜通しロークしましたが、何も取れませんでした。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょうと答えた。そして漁師たちがその通りにすると、おびただしい魚がかかり網が破れそうになった。私たちの 大好きなテーマセリフです。先生、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでした。で、このあと皆さん典型的にどういうふうに、ね、言いますか。皆さん時々 やりませんか。だから 人が話してこうでこうでこうでだからこうでしょって、なんか人のセンテンスを終わらせちゃうっていうことやります。これはね、あんまりね、子供にはやらない方がいいと思うんですね。多分嫌われると思うんですけど。先生、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでした。今日は無理です、釣れないです。これは普通じゃないですか。これはどうですか。魚はいないです。ペトロの声ですね。また明日頑張ります。まあ、30年以上、漁師としてこのガリラヤ湖を知り尽くした経験豊富の私の経験に基づいて、今日はダメ。漁の素人、特に大工さんには分かりませんし、はっきり言って言われたくないです。これが普通の答えなんですよね。こう思ってもしょうがないんですよ、ね、で、これがおそらく我々が多くの場合ここで終わってしまうんですね。でもここにすごくキーワードがあるんですよ。で、これが我々一人にとってものすごい希望であり、神様の力を表すことです。ここにメタノイアが行われる。先週学びましたね。そろそろメタノイア、心が変わる、思いが変わる。メタノイアは我々の特権です。このメタノイアの言葉はしかしなんですよ。しかし、しかし、このしかしで、このポイントでメタノイアが起こるんですよ。英語の聖書読んでる方々、 NIV だとなんですよ。バッ、多くの場合保護者はバッとっていう言葉来たくないんですよ。だいたい子供が何々バッとっていうのは言い訳だから。でもこれはいいバッとですね。ギリシャ語で、私はギリシャ語の専門家じゃないんですけど、調べるとでだそうです、まあ、でなのかでなのかちょっと発音が分からないんですけど、で、このバッとしかしっていう言葉がギリシャ語にちゃんとあるんですよ。だからシモペテゴがってしかしっていうのがあったんですよ。しかしお言葉ですから、新教大学、新改革だとお言葉通り、英語だと Because you say so、ね、ケインズはちょっと難しい At thy word、まあ、あなたがおっしゃるから、あなたの言葉通りにやります。素晴らしいですね、このメタノイア。で、この時点でペトロの心をちょっと考えていきたいと思います。ペトロはしかしお言葉ですからってやりますね。で、まずその時にペトロはすごいたくさん魚が釣れることを期待してますか。で、いろんな人がうーんってます。大量の信仰がありますか。 トロの心とイエスの心は同じですか？多分ほとんどの方はって言うと思うんですよ。でちょっと分かりにくいんですよね、全部が書かれてないわけ。でもその場にいたら大体分かると思います。その網を打った時のその体勢で大体分かると思います。まあ、ずっと夜通しやって頑張って、もうお言葉ですからって、こうやったら明らかに信仰がほぼゼロに近い。お言葉ですから。でもしかしたら 半分半分で、でもお言葉ですから、もしかしたら、ですごい大量になると期待してたら、最初からおい、みんなみんなみんなみんなみんなみんな、おい、俺一人で逃げないよ、みんなダメつかめ、すごいの来るぞ、ちょっとこの船も持ってこい、じゃないですか。私は一応漁師なのでその経験わかります。期待があって釣りに行くときと期待がないときです。私と平山一郎さんに釣り人生のメタノイアをもたらした数年前のグアムでの釣り旅行、何度も行きました。釣りに行きました。ある時高いお金も出しました。釣れませんでした。ペテロの気持ちよくわかります。一晩じゃない40分歩きながら明日釣れるようにお祈りします。5時50分ぐらいかな、まだ暗いグアムについて船長さんに言いました。
Hey って、 I brought some wasabi and sashimi って言うんですよ。
この船長刺身とわさび持ってきた。船長刺身食べるつもりだって。お、結構これ励まされました。あ、今日は絶対釣れるぞ、結構たくさん釣れます。でもこの時のペトロはおそらくそういう状態じゃないんですよ。でそこで多くの私たちはやっぱり自分が不信仰だ、だから釣れないんだ、あ、自分はイエスの心が違うんだ、だから奇跡が起こらないんだ。時々神様に対してそういうふうに思う時もあれば、もしかすると周りの兄弟姉妹たち礼拝に来る時でも、あ、今日はすごく、あ、キャンパスが上がった、あ、いっぱい友達から、いっぱい勉強がある、フォローで大変だ、あ、すごく喜んでる、信仰にあふれてる、でも自分の心はそうじゃない、あ、自分はダメなんじゃないかっていうふうに思うことは、まあ時にはあるんじゃないかと思います。でもそれでも大丈夫なんですよ。なぜかっていうと、ここにメタノイアの希望があるんですよ。ペテロの思いは経験上釣れない。でさっきの言い訳っていうか理由は、プロの漁師としては全然 OK なんですよ。でも一つすごく大事なのは、なんでメタノイアが必要かっていうと、夜通し釣って釣れなかったっていうことの中に神様がいないんですよ。で前に釣れなくても、一晩中釣れなくても、30年釣れなくても、1回だけイエスと共に釣れたら全てが変わるんですよ。神様には何でもできるんですよ。メタノイアは神様を中心にした時、どんなに自分の力で一晩こうやってもイエスがはいここだって言ったらできるんですよ。神様には何でもできるんですよ。自分には不可能だけど、神様にはできないことがない。自分の心、思い、努力、能力だと全てはできない。でも神の子イエス・キリストにとっては奇跡の力がある。それが我々の希望なんですよ。でここでもしかすると私たちは、まあ、この場合スキーマではなくて不信仰の声を聞いてるかもしれない。何度もこれやったけどうまくいかなかった、過去にこれを頑張ったけど失敗に終わってしまった、自分はずっとこうだと言われてきた、自分で分かるんだ、自分では人を助けられない、自分にはその能力がない、自分の心が良くない。でもこれはおそらく我々の思いであり神様の思いではないんですよ。ペトロは自分の思いがあったんですよ。でペトロはペトロに自分の思いが強い人なんですよ。でもしかしメタノイアがあって、最終的に彼は自分の思いじゃなくてイエス・キリストの言葉通りに従って、そこにメタノイアがあって大量があったわけです。これは我々にとってはすごく希望かなと思います。 Okay? 今聖書を勉強している友達もおそらくこういう壁にぶち当たるんじゃないかなと思います。ね、周りのクリスチャンが聖書勉強した、あ、はい勉強したです、変わりたい、あ、はい変わりたいです、どういう風に変わった、あ、ちょっと分かりません、変わりたいです、あ、はい、変わりたいです、ね、でなんかなんとなくなんか聖書勉強してるときに周りのクリスチャンがなんかものすごくよく見えるんですよ、ね、まあ、数年後になったら、結構この人問題抱えてるなっていうのは分かってしまってちょっとがっかりするんですけど、まあ、皆様にはできるけど私にはできない、やりたいと思ってるけどそこまでできないと思う、ね、で、まあ、一般的にそう思うとそれは良くない、それはダメだっていうふうに思ってしまうんですけど、この聖句もう一回読み返そう、それでもいいんですよ、それでも十分にチャンスがあるんですよ。で、自分が納得してなくても信仰がそこまでじゃなくて、とりあえず、ね、お言葉通り聖書通りにやってみようということさえやっていただければ、ペトロのような奇跡を感じることができます。心がどうあっても、信仰がどうあっても、スキーマがどうあっても、正しい選択を選び、正しい言葉に聞き従うことによって、我々のような弱い罪人の中でも神様は奇跡を起こすことができます。まあ、それが希望になれたら嬉しいかなと思います。今日はこのポイントから話したいと思います。すべての思いを捉え、キリストに服従させるわけ。すべての思いを捉え、キリストに服従させるわけ。第二コリントの10章、ちょっと難しい聖句ですけど、一緒に読んでいきましょう。神の知識に逆らう、あらゆる高慢を打ち倒し、あらゆる思惑を虜にして、キリストに従わせ。点点点。ちょっとここだけでも難しいです。使徒パウルが問題だらけのコリントの教会に手紙を書いています。このコリントの教会にはプライドがあります。いろんな間違った考え方があります。実はなかなか悔い改められてない罪もたくさんあります。その中で彼らは結構思いが強い、我が強い、考えが強い、なかなか変わらないという教会に対して、まあ、この、まあ、この手紙を送っています。コリント人はギリシャ人です。彼はたくさん知識があります。たくさん本読んだりとか、たくさんスピーチを聞いたりとかして、いろんな知識があります。でも多くのその考えは高慢であり、キリストの考えとは一致してないものが多いです。で、ここで私たちは何をするべきかというと、まずこのことに対して、一つ一つのね、高慢をまず打ち倒して、まあ、あらゆる思惑ですね、あらゆる思い、考え、場合によっては感情を捕まえて虜にして、キリストに服従させるってことです。捕まえる、これ結構いい映画ですよ。見た？オリジナル空手キッドです。Okay、あの多分ハワイ出身の、森田さん、Okay、パッド森田っていう俳優ですね。はい、実は僕 の、 あの目の前 の、 あの近所 の、 あの友達がこの映画でエクストラやりました。まあ、それはどうでもいいんですけど、Okay、今ある、難しい本、ジョン・ルイに読めって言われて読んでます。結構難しいです。ドクターキャロライン・リーフですね。ドクターの方が書いていて、この方はもうなんかもう経歴読んでるだけで難しくて、コミュニケーションパソロジストで、何か分かんないですこの人は。has worked in the area of cognitive neuroscience since 1985。 発音できますけど意味分かんないです。何かその脳とかね、okay、 まあ、多分心理学者なんですけど脳の研究をしています。で、この人はまあ、クリスチャンベースの人なので、聖書と脳の働きについての本です。まあ、簡単に言わせると、でチャプター4は Catch those thoughts って、この聖句あるんですよ。その思いをキャッチしなさいって、okay、 1970年代、ちょっと引用します、okay、 ドクターリーフ、自分が様々な思いを 秩序がある節制した形で捕まえることによって私たちの考え方または感情が向上することが研究によって証明されているそうです。逆に思いとか考えがそのまま何ですかね、基準ない形でぐるぐる回ってくることは不健全な健康につながるでしょうっていうのこと言ってます。いろんな思いをキャッチする、これありえないですね。ミスター森田さんね、皆さんできます？橋で やったことある人できない？あ、よかった。いや、みんなできるのかと思っちゃった。僕ね、箸が苦手なんですよね。もう子供の頃からずっと母親に怒られてました。多分何百回怒られたと思います。何その箸の使い方。でもね、一回使っちゃうと直せないんですよ。だから僕の箸の使い方絶対捕まえられない。え、皆さんもできない。ちょっと励まされました。までもこの映画の中だとキャッチ捕まえるんですよ。まあ、もう一つの写真はキャッチャーですね。速い球を捕まえる、思いを捕まえる、これってすごく大事なことじゃないですか。いろんな思い、特にネガティブな思い、不信仰の思い、スキーマ的な思い、我々の、ね、なんて自尊心を、ね、失わせるような思い、信仰を奪うような思い、ってなって捕まえられなかったら我々結構やりっぱなしです。海外に行くとよくこういう光景があります。夜中なんかうちの奥さんがバタバタしてます。何やってるのと思ったら電気ついて、うちの奥さんが一生懸命顔を殺そうとしてるんですよ。で、普段の姿見たら皆さん信じがたい姿なんですけど、この野郎っつってね、すごいパワフルな形でもうタオル投げたりとか、もうって嫌ですよ。のもで、一つすごく嬉しいことがあって、いつも止めてくださる方の家にはハヨ殺すあるんですよ。なんかテニスラケットみたいな形で電気でビシッってなるんですよ。うちの奥さん、怖い怖い怖い、ビシッやったーっつってね、捕まえる、これすごく大事だと思います。捕まえて虜にする、虜囚人です。その思いを虜にする、キリストが主で虜にする、従わせるんですよ。つまりその考えがまず一回捕まえないといけないんです。捕まえて、ね、聖書のもとに、キリストのもとに服従させる。わかります、その感覚、ね。そこで私たちは自分が思っていること、考えていること、自分が聞いている声がキリストに服従させたときにはいい声なのか悪い声なのかっていうのがいろいろ判断が変わってくるんじゃないかなと思います。で、もう一つ彼女が言ってるのは、毎日5分から15分だけ自分の思いをキャッチして整理して、まあ聖書に服従させるっていう、こういう、まあ、考えるプロセス、まあ、英語でメディテイっていうんですけど、そのプロセスをするだけで我々の考え方が健康になるって考えてますよ。で、そこで自分も考えさせられました。皆さんどういうふうにクワイエットタイムやってるかよく分かりません。私は、まあ、最近変わってきたと思うんですけど、時々ね、クワイエットタイムですね、聖書を読む時間、祈る時間、こういう感覚でやります。なんかいっぱい読んでいっぱい聞こう、たくさん読まないと、でいろんなノート書いて、とにかく神様の言葉をたくさんたくさん聞いて、なんか詰め込むような感覚でやる時があるんですよ。でも、もしかするともうちょっと効果的なやり方は、まず心を沈めて自分の心にあるもの捕まえて、そしてここに服従させる、5分から15分、ね、忙しい皆様でも15分でもいいけど5分でも大丈夫なんですよ。まあ20分30分どのぐらいクワイエットタイムを取ってるか分かんないんですけど、その中の5分間がそういう時間であれば我々の心と思いが健康になるそうです。そして脳っていう、彼女が言ってるのは、脳は何ですかね、流動的であって、いいものがあればあるほど良くなってくるんだって。で、 逆もそうなんですよ。悪いものを考えれば考えるほど脳も悪い方向に行くんだって。あ、これはすごく大事なことだなって。はい。で、多くの場合、実は私たちは考えを虜にするんじゃなくて、我々が考えに虜にさせられてるんですよ。最近こういうことが私の中で気がつきました。よく教会の中で勉強してるから、私はすごく欠陥スキーマがあることが分かります。どこから来たのか。私は欠陥スキーマがあるから、夫に注意されると欠陥スキーマがトリガーされてすごく怒ってしまって夫婦喧嘩になるんですよ。私は見捨てられスキーマがあります。なので夫が残業でなかなか帰ってこなくて、遅れますっていう LINE もメールもないと、夫がいなくなっちゃう、追い剥ぎになって殺されてしまうっていう不安になって、見捨てられスキーマが引き起こされて夫婦喧嘩になりますよ。で、今の話はすごく認識はいいんですよね。でも実は多くの場合、認識があっても我々がなかなか変わってないんですよね。で、そこで私が考えたのは、ここがキーなのかなと思って、なるほど、多くの場合私たちは認識してるけど、やっぱり自分の考えとか、その自分のスキーマ、またはスキーマの行為に私たちが服従しちゃってるんですよ。私は欠陥スキーマがあります、その認識あります、だから私は欠陥的です、しょうがないんです、私はもう欠陥的だからしょうがないんです、だからあなたは私が欠陥的だってことを思い起こされること言ったらしょうがないから怒っちゃうんですよ。まあ、ちょっと今大げさな感じで言ってますけど、私は見捨てられてると思ってるからしょうがないんですよ。あなたはもう夜遅く帰ってこないとしょうがないんですよ、怒っちゃうんです。わかります？でもこれは信仰にもつながらないし、成長にもつながらないと思います。なので私たちはその捕まえて、その声が、キリストに従順にさせる中でどういうものかどうかプロセスしていくことが必要かなと思います。まあ、ちょっといくつか自分の例からも話していきたいと思います。参考になればいいと思います。これは自分でやってよかった、皆さんがやってうまくいくかどうか分かりませんけど、まあ、とりあえずやってみて何かいい経過があればいいかなと思っています。まあ、先週エイミさんが、カナダで育って、英語が間違えてみんなにバカにされたっていう、私はそこで聞いてたんですけど、ゴーンってきました。すごくその感覚よくわかります。で、僕はちょっと違って、外国、英語間違えて笑われたっていうことよりも、外国で育ちながら日本語話せなくて、日本語学校で、まあ、変なこと言ったりとか漢字読めなくてバカにされたっていうのがものすごく、まあ、共感できました。で、私も欠陥スキーマっていうものがあって、さまざまな不健全な声があるんですね。お前はバカだ、なぜお前だけダメなんだ、お前は家族の恥だ、お前には無理だ、これ的な声が今48歳になった自分にでも、ふっと来るんですよ。いろんな瞬間に来ます。時々この説教台からでも来るんですよ。説教してパワーポイント出して、やべえこの漢字振ってなかった、かな振ってなかった、読めねえっていうところで、瞬間的に皆さんの前で、皆さん多分な気がついてないかどうかと思ったら、小学校4年生の日本語学校で女子たちにお前バカって言われてる感覚がしたんですよ。皆さんのせいじゃないですよ、これは勝手な自分の思いです。土曜日、息子と一緒に大好きな野球のコーチやってます。あ、山崎さん、今日はスコアラーがいないのでぜひベンチに座ってスコアやってください。おー、いいですよ、今日はベンチに座れるんだ。じゃあスコアラーの仕事やります。で、試合が始まるラインアップで書いてます。やべえ、漢字書けねえ、もうパニックです。で、そのパニックの中でこの声が入ってくるんですよ。で、その声を戦いながら携帯でこうやって漢字調べながら、みんなにわからないようにして、あ、終わったと思ったら、今度は相手のラインナップが来るんですよ。相手のラインナップ読めないんですよ。ふっ、はい、これが自分にとっての、まあ、不健全、まあ、他にもたくさん健全な声があります。で、ここで考えていきたいことは、まあ、これはこれである程度事実かもしれないんですよ。 ただこれをキリストに服従させることを考えたら、この声は信仰的に僕は強められるためには助からないんですよ。まあ、ちょっとこの声を微妙に変えて、君は罪人だ、ね、これはいいんですよ、ね、まあそんなに頭良くないけど、あなたは神様の恵みによってすごく愛されてる人だ。これはね、キリストに従わせるといい声なんですよ。君は弱さがたくさんある、罪がたくさんある、でも神様あなたを許し愛して、あなたに希望がある。これはすごく信仰的に OK な声です。でもこれだけがふって入ってくるのは、おそらく自分の信仰を向上させないんですよ、okay、なのでこのような声ね、声を捕まえて、そして虜にしたいなと思います。まあ、いろんな方法がありますけど、私が取った方法を一つ紹介したいと思います。去年、まあ、これ何年前にもやったんですが、改め去年トゥーサンに行った時にスキーマのことを教えたので、もう一度やりまして、私の中では、まあ、いろんなところからこの声が来ました。でどこが一番強いのかなと思った時に、まあ、2人兄がいるんですけど、上の兄の声が一番強いかなと思いました。で、まあ、彼に出さない手紙を何回か出しました。でこれあくまでも、ね、兄がひどいとか兄がこうだとかそういうことじゃなくて、やっぱり自分が小さい頃多分生意気な弟だったと思うし、やっぱ関係が良くないといろんな悪いこと言うし言われるし、ね、だから別に兄貴を責めるとか兄貴のせいにするってことじゃなくて、その自分の中にある不健全な声を出していかなきゃいけないと思います。5つ目の手紙、まあ、これは自分の思いを、ね、掘り起こすために昔のことを思い出して、兄貴へ、まあ、こういうことを書きました、うん、近くなかったですね、それは後悔です。小さい頃こういう時に、まあ、自分は怪我しちゃった、でも兄貴は僕のこと笑ってバカだって言ったね。4歳の時に真ん中の兄貴が事故あった時に、僕は泣いて家に帰った時に、うるさいやかましい、なんでギャンギャン泣くな、まあ、その時に本当にあなたは冷酷な人間で、あなたを嫌うようになりました。僕が背が低いからバカにされました。小さい頃は歯が黄色いと言ってバカにしました。まあ様々なところで私を欺きました、まあ、そういうような手紙を書きました。で次にいろいろ思い出したところで、自分がその傷ついた子になりきったわけですね。これが2番目の手紙、まあ、字がもっと下手くそなんですけど、僕は右利きなんですけど左利きで書きました。そうなるとこのような汚い字になります。ちっちゃい子になりきってもう一度兄貴に書きました。お兄ちゃんへ、お兄ちゃんは僕を傷つけた、お兄ちゃんは意地悪で僕は嫌いです、なんでそんなにバカにするの、そんなに楽しいの、僕は分かってるつもり、お兄ちゃんの方が頭いい、自分ができないっていうのは分かってる、でも人の前で何度も何度もバカにして、真ん中の兄貴のこともデブって言って、なんでそんなに意地悪なの、お兄ちゃんほど頭良くないからって言って、自分はバカだと、それは違うんじゃない的な手紙です。え？で、三つ目。で、先ほど、これはもう僕の記憶なので、兄貴がそう言ったかどうかっていうことは分かりません。で、三つ目の手紙、これは大事なんですけど、三つ目の手紙は、大人の自分が、まあ、この病んでる自分、間違った声を聞いている自分に手紙を書いてます。え？まあ、こういうこと書いてますね。小さなたけしへ、まあ、励まそうと思って手紙を書きました。そうだね、君は背がちっちゃくてあまり勉強できなくて辛い思いするね、お兄ちゃんほどできなくていろんな大変な思いするね、そうだね、まあお兄ちゃんほど確かに頭は良くない、でも別に君はダメなやつじゃない、負け犬じゃない、まあ頑張ってそれなりの中学高校行って、まあそれなりの大学に行って、まあそこそこな形で野球もできて、でそれよりも一番大きいのは、あなた大人になった時にクリスチャンになって神様に変えられます、神様に変えられて人を助けられるような人物になる、だから大丈夫だ、落ち込むな、欠点があっても大丈夫だ的な手紙です。まあ、結構書くのも結構あれだったんですけど、まあ、大体これが一つの自分のプロセスでありました。もう一つの形は、まあ、このイメージっていうのをやってるんですけど、こういうのも兄弟姉妹に助けてもらってできる、目をつぶって まあ、その相手がそこにいるっていうことを想像して語りかけてもいいと思います。まあ、おそらく一番最高に力強い形は今日、キョリさんが話してくれたように、まあ、その方とそのような話し合いができて、和解ができたら最高です。ただなかなかそれが必ずしもできることじゃないですね。その方が生きてないかもしれない。その場にいない。話してもちょっと喧嘩になってしまう。いろんな形があると思うんですけど、相手がいい反応しなくても、私たちは間違った声を変えていくことができるかなと思います。私は私なりに意識的に捕まえようとしています。あ、来た。瞬間的に来た。そして、いや、これは違う。これに従ってはいけない。これに服従してはいけない。これは神様の思いではない。これをキリストに服従させよう。そして、まあ、さっきのこの最初の2つの手紙は、おそらく、まあ、自分の多分戦いだと思うんですよ。子供の頃の自分が6歳も離れてるすごい頭の兄貴に言われたらもう叶わないんですよね。だからそこになんとなく、まあ、喧嘩してる攻撃してる、僕はバカじゃないみたいな感じです。違うっつって、でそれを一生懸命対抗してます。なぜかっていうとその声が強いから。で周りに助けてもらって、神様に助けてもらって、その声と戦ったところで新しい声が必要ですね。それには兄弟姉妹たちの声、まあ、一番力強いのは神様の言葉だと思います。まあ、この数年間振り返っていろんな方々の声に私は励まされてきました。でふっとした瞬間にいつもその声がここにいるわけじゃないですよね。でも何かの時にふっと思い出すんですよ。でその声に支配されている我々はおそらくあまり良くない状態なんですよ。もしかすると感情が荒れるかもしれない。保護者ならればその悪い感情が自分の子供に悪い形にぶつけてしまうかもしれないです。でもこれは決して望ましい状態ではないと思います。まあ、私も十何年間ね、時々、まあ、きついこと言われた、ね、まあ、過去教会去ったからだ、ね、あなたはこうだ、あなたはあれだ、あなたはひどい。でその声と多分自分の血管の声が結びついちゃうわけですよね。で自分が変わるべきな敵を悔い改めるっていうことよりもただただ自分はもうその声に虜になってしまって何もできなくなる。なので周りの人に、まあ、いろんな声で助けられます。ああ武さんね、この10年間諦めなくてありがとうございます。その声は結構助かります。まああなたなり大変だったんですね、頑張ってくれたんですね。で自分は自分で最近、まあ、自分の心の中でこういう、まあ、声で言い癖をしようとしてます、ね、自分はすごいとは言わないですね。あ、君はすごいねって、そういうことは言わないです。それは嘘くさく聞きます。でもなんかそのふっと悪い声が出るときに、まあいろいろあるけど、まあでも君は君なりに打たれ強いんじゃないか、ね、よく諦めなかった、よく頑張った、まあ、いいことある、まあ、そういうことを言いかせることによって助けられるんじゃないかなと思います。ぜひお互いにそれを助け合っていきたいなと思います。 OK、 ちょっといろんなポイントスキップします。ちょっと簡単にこのポイント言いたいと思いますけど、特にティーンキャンパス若い方、私たちは誰の声を聞くか誰の声を聞かないかっていうのをよく考えたらいいかなと思います。これは末っ子気質っていうのはあるかもしれないですけど、私は三人兄弟の末っ子なので、なんか万人に可愛がられるっていうような、まあ、そういう生い立ちがあったんですよね。なのでみんなに好かれるべきだっていうことをずっと自分の中で考えてきました。でもこの十数年学んできたことはこれです。で私は全ての人に好かれることはできないです。全ての声を聞くことができません。選ばないといけないです。全ての人の声に影響されて全ての人を喜ばそうとするとおそらく八方美人になったりまたは犠牲者になります。だから私はこういう丸を作りました。僕の丸の一番中心は神様です。どの人間よりも最終的に神様の声に従って神様に認められてもらうように生きるべきだ。でだんだん内輪から外輪に自分の関係があります。まあ、自分の内輪の中に自分の家族です、 っけ。で前にも保護者礼拝で話したと、今の自分の家族の定義っていうのは母と兄じゃないんですよ。彼は聖書の基準によって生きてないから。私の家族は妻子供です。育ちの家族には感謝してるけど内側には入ってないです。実は中の方にあんまり全然入ってないです。でその中にスタッフの家族、信頼している家族、最も親しい家族、でこの人たちの声はちゃんと聞く。何でもかんでも誰の声でも聞いたら私たちはこうなってきます。でもそれに過剰反応して誰も声聞きたくない、もう神様認められたらいいみたいになっちゃったら、頑固なプライド高いナルシストになります。両方とも良くないと思います。聞く声は聞いて、聞かなくていい声は排除していく、そういうことが大切かなと思います。著者のブレネ・ブラウンからこう学びました。彼女が言ってるのは、時々、まあ、野球の感覚からすると一番チープスイって言うんですけど、一番安い席からヤジが飛んでくる。その声はあまり聞きたくない。一緒に現場で戦って苦しんで失敗して辛い思いをしている仲間同士だったらいくらでも聞きます。でも自分が現場に入らない、戦ってない、傷ついてない、恥をかいてない、そういう、まあ、一番奥からのヤジの声はいらない、聞きたくない、まあ、それは私にとっても参考になっています。私には全てが可能です。ちょっと最近私の、バスケットをまたちょっと興味持つようになりました。ジョーダンさんがリタイアしてちょっと興味なくなっちゃったんですけど、すごいですこの方、ステファン・カリーっていう方で、先週、記録を破りました。73勝しました。ジョーダンさんがのチームが作った72勝10敗を破って73勝9敗ですよ。すごくない？シーズン82回あって9回しか負けない。すごいです。この人は去年、MVP であって去年優勝して、彼のチームはゴールデンステイウォリアーズって言うんですよ。みんな聞いたことないですよね。ずっと弱小チームだったから。僕が大学行ったそのベイエア、サンフランシスコエリアの超弱小チーム、多分30年以上優勝してないと思います。でもこのチームが今一番強いんです。彼は靴にこういうこと書いてます。 I can do all things。 これはフィリピンの4章13です。私は私を強めてくださる方によって何でもおできになりますっていうのを靴に書いてるんです。すごいです。73勝しただけじゃなくて、その試合で彼はシーズンで400回のスリーポイント決めました。400回だ、だから 400×3 で1200点。これすごいんです。で、どれだけすごいかっていうと、一昨年まで記録が280だったんだって。だからもう大きく破ってます。しかし彼はどういう人かっていうと、彼は191センチと書いてあります。つまり NBA でいうと小さいそうです。まあ、僕からすると巨人なんですけど、 NBA の基準だと小さすぎる、ちょっと細いですね彼。高校の時は170センチ台だったんです。お父さんもプロ選手でした。でもちっちゃいからお父さんがプロ選手にかかわらず、どの大学も取ってくれなかった。彼の出身地には名門大学がたくさんあって、どこも取ってくれなかった。彼は無名の大学に行って頑張って活躍して、その無名の大学が大学のターナメントでベスト4まで行った。プロになりました。ずっとダメでって言わない、ダメ、できない、できない、小さすぎる。だからずっと彼はこの靴に書き続けました。そして彼は今 NBA のすごい選手だけじゃなくて、彼はもうゲーム自体を変えています。まあ、これにもメトロネガです、ね、あ、気づいた、これナイキなんですね、この靴。で彼はメタノイアして今アンダーマーの靴なんですよ。で私自身も十数年前、アキレス腱切る前はナイキさんに非常に、まあ、常連であって、エアジョーでも買ってた時期もあったんですけど、私もメタノイアがあって、ちょっともうナイキは一応入るんです、何も買わないです。あのアンダーアーマーにメタノイアがありました。でもこれも意味があるんですよ。彼がプロになった時に全然、ね、一番でもランクされてなくて、もうダメだ、小さすぎる。ナイキさんも看板選手として拒否したんですよ。あなたはジョーダンさんのような人じゃないと拒否されちゃったので、まあしょうがないから彼はアンダーアーマーさんにお世話になったそうです。で今はアンダーアーマーの靴にこれを書いています。で今はこれが一番アメリカで生まれている、あ、売られているバスケットシューズだったそうです。 できない、小さすぎる、お前には無理だ、そういう声をいっぱいあげたわけ。でもそれよりも健全な声、一番健全な声は神様の声だと思います。最後にこれで終わります。第1ペテロ4章10節、語る者は神の言葉を語るにふさわしく語りなさい。我々のこの中にいっぱい不健全な声があると思います。でも神様の声の方が力強いです。このコミュニティの力、お互いを愛する力、真実を語る力、間違った声を正す力、これはどの人も変えることができると思います。私たちが考える言葉はいまいち説得力がないかもしれない。でも一人一人クリスチャンができることは自分の言葉じゃなくて神様の言葉を語ることができます。ぜひ交わりの中で強く積極的に直接的に神様が語るように語り合ってください。私が思っているのは、我々は日本の教会としても、ね、やっぱり日本人すぎると思います。言うべきなことを言ってない、表現することを言ってない。でそうなってしまうと結局多くの場合間違った声の虜になってしまいます。どうかそれを服従させて神様の声が勝つようにしていきましょう。人と話すときに、語るときに何を話すかよく考えてください。作り上げる言葉、信仰を与える言葉、注意する言葉でもいいんですよ。でもやっぱりそこに信仰、希望、ダメだじゃなくてできる、神様は計画がある、神様は信じている中で叱る言葉もいいことだと思います。神様が語るようにお互いに語り合いましょう。まあ、この間の、結婚式、そして披露宴も行かせてもらってすごく素晴らしかったですけど、私にとって、最高の一時が、披露宴でした。で私は、まあ、翔平さんずっと長年助けてきて私に似てるんだけど、翔平さんも血管スキーマがあるんですよ。あんなにかっこよくて力強くて素晴らしい、いつも自分がダメ自分がダメだって、すごく思っています。で いろいろ結婚カウンセリングして、私は一つ披露宴の時にある願いがあったんですよ。でそれは最後に新郎のお父さんがスピーチやりますよね。で時々やっぱ日本だと新郎のお父さんが、まあちょっとまだまだ足りない未熟なバカ息子ですけどみたいに言っちゃうことがあるんですよね。でそれはちょっと言ってほしくないなって心の中で願ってました。お父さんが語り始めた時に何を言うだろうってちょっとなんかこうやって楽しみしました。で本当に私は最も素晴らしい、披露宴スピーチを聞いたと思います。お父さんは、涙を流してこいました。自分は誇れることはほとんどない、でもこの翔平の父親であることは唯一誇りに思えることだ、そう言ってくれたんですね。感動しました。いや僕も言ってもらいたかったなと思いましたね。ああよく言ってくれた。でこの言葉は、まあ、翔平さんの最も大事な場面の時に言われただけじゃなくて一生何があっても彼が心の中で持ち続ける言葉かなと思います。まあ、お父さんはクリスチャンでもないし、まあ、この間初めて教会に来たそうです。でも彼が語ってくださった言葉は神様が言ってくださるような言葉じゃないですか。罪人の我々に対して神様は我々の親であることを誇りに思ってくださっているんです。聖書の中でたくさんたくさんそのように表現してくださっています。でもやっぱり我々はなかなか不健全だからその言葉がなかなか入らないです。なので皆さんで助け合ってこのような言葉をもっともっと積極的に助け合っていきましょう。お言葉ですから、神様のような言葉は力強いです。信仰の状態を変えることができます。どんなに悪い声でも神様の言葉を打ち壊す力があります。お言葉ですから信じていきましょう。ありがとうございます。